青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ、竹本です。今回は、4人で、対談している配信です。本編で、スピーカーの自己紹介の部分は省いてしまったので、ここでスピーカーの説明しますね。まず一人は、久松達夫さんです。茨城県の久松農園の久松達夫さんは、農家はもっと減っていいっていう本を昨年出されて大ヒットの本ですね。これは農家にも読んでもらいたいし、農家以外の受けもめちゃくちゃいいっていう本で、今回の配信の話題の種でもあります。で、もう一人のスピーカーは、風来の源さん、西田英樹さんです。僕と同じ石川県能美市の農家さんで、面白い農家さんですね。青い T シャツ24時にもこれまで 何度か出演いただいてます。もう一人は有限会社川にの川に利政くんです。石川県金沢市で五郎島金時っていうさつまいもとさつまいもの加工品、さつまいもペーストやね。ペーストを加工して、販売してるっていうような特徴ある経営体の若手のホープですね。っていう世代で言うと50代とアラフォーの僕と26の利政という3世代にわたってのトークセッションって感じです。この4人選んだポイントで言うと、アグリファンド石川っていう石川県の農家の集まりがあって、僕会長してるんですけども、そのアグリファンド石川で久松さん来ていただいて講演いただきました。で、講演前に、僕はアテンドで石川県の農家何人も回ったっていうことと、講演の後にグループディスカッションっていうものもやったので、その後、久松さんからなんか振り返り会したいねという声かけをいただいて、僕がメンバーピックアップしたという感じです。で、講演の中身は農家はもっと減っていい。の中身に触れるっていうようなところではあるんですけれども、グループディスカッションは山間部の棚田は守るべきかということを一つの題材として、みんなで議論してみたい欲しいっていうような話だったので、それの反応がどうだったのかとか、石川を講演前にいろいろ見て久松さんが感じたこととか、その辺を4人でわちゃわちゃとお話してます。あと、話の中の補足で言うと、利政さんが言ってた SNS の勉強会っていうやつ、これはね、アグリファンドの総会の講演会とは別で、イナトっていう団体、石川農業総合支援機構っていう、そういう団体があるんですけども、その団体主催の石川工科塾 SNS の講座の一幕です。どもどもコーポレーションの遠田美京さんって方が講師で、SNS の発信ってどうしたもんがあるかとか、どうしたらいいかっていうような、その辺の講座で、ゲストスピーカーとして、ツイッターつよつよの安井ファームさん、ブロッコリーのめちゃくちゃ発信上手な方ですねっていう人がゲストスピーカーで、おまけとしてノーチューバーの林農さんの林光陽さん、そしてポッドキャストを代表して僕がおまけで少しお話したっていうようなところだったので、話題の中に入っているので少し補足として説明します。で、前置きはすごく長くなってしまったんですけれども、今回は前編中編後編と3部に分けて、久松さんの本、農家はもっと減っていいに過去つけて、農家はもっと減っていいのかという題材で、配信したいと思います。それでは本編どうぞ。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ、好評発売中。 詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
で、久松さんに紹介で言ったら僕はわかるし、源さんもあれだと思うので、
うん、
としまさを、
はい、
としまさ自己紹介お願いします。
はい、久松さん、あの、初めましてじゃないんですけど、この前はご挨拶できませんでした。金沢市の方で、五郎島金時っていうさつまいもを、
うん、
作ってて、うんうんうん、で、基本的に、うちはさつまいも生産と加工と、あとその加工した商品を、あの、金沢駅のお店で売っとるんですけど、生芋に関して言うと全量を、農協さんの方に出荷してます。部会出荷になってます。で、加工品の規格外品だけは、うちでそのまま加工してるって形で、で、うちで足りない分は、部会のさつまいもを、JA から買ってで、加工に回してるっていうところです。で、僕の紹介で言うと、年齢が今年で26歳になります。
若いね。
はい、
ハーフだね。
自分たちの
ね。ちょうどハーフ。
ちょうどハーフだ。
あ、そっかそっか。
そうなんです。26になって、妻もいて、一昨年結婚して、去年の3月か、去年の3月に子供が1人生まれて、この間ようやく1歳迎えたところです。
早いな、すごいな。
まあ、川に家はね、あの
子供が多い、
子だくさんだからね。
で、僕の家族なんですけど、あの、兄弟が5人いて、
お
で、僕はちょうど5人の中のちょうど真ん中3番目なんですけど、
うん、
姉が2人いて、で、妹、弟ってなるんですけど、妹は今、星野リゾートさんに今、会社辞めて行ったんですけど、この前までは、あの、5人全員、あの、有限会社川にあの、入ってるっていう、本当全員が入ってるって、ちょっと特殊な会社です。会社でした。
父ちゃんが始めたんですか？もっと前からやってる？
農業に関して言うと、僕のじいちゃんが大きくして、で、加工を始めたのが僕の親父ってところです。
なるほど、
はい。
まあ、お父さんまだそんなにお年じゃないんでしょうから。
そうですね、もう59になる年じゃないですかね。
うん、いや、なるほどなるほど。
はい、
かなりお父さんのがやり手で、あの、阪神淡路の震災の時に、あの、芋持ってったら生なんか食べれるかって言われてから加工に走ったっていう筋金入りの思いと、あの、ビジネスセンスがある人で、あの、すごい地域でも新しいことやってるから苦労されたんだけど、気にせずやってきたっていう、出過ぎた悔いをまさに実践してきたっていう親父さんの息子さんだよね。
うん、今出過ぎた悔いが僕に当たってるみたいな感じなんですけど。
そうそう、金沢の五郎島金時って結構、あの、石川県内で言ったらメジャーどころというか、
うん、
花形な産地っていうところもあって、で、有限会社川にがやってるビジネスで言ったら、自社で突っ走った方が、あ、いろんなやりやすさっていうのはあるんやけども、この産地っていうのを邪魔せずに、川にも成長するっていうような、そういうなかなか、ちゃんと地域を見ながら歩幅を合わせながらやるっていうようなところで、芋の出荷は農協にして、うん、そこから買い戻して自分で販売したりとか、そういう、
だとあんま考えにくいんかなっていうやり方はしとるんかなっていうのは。
確かに野菜ではあんまりないですけど、うん、お肉とかではないですね。まあ、そこは農協の、まあ、言ったってね、その、うん、そんなにものすごい数の生産者がいるわけじゃないだろうから。
今でも40名切って、今で36名ぐらい。
ああ、そうだよね。
うちが結構大きい方で、まあ、何軒かあるんですけど、まあ、でかいところが5、6軒かな。あとは本当ちっちゃいところが20軒ぐらいいるかなってとこですかね。
なるほど。
今日の主題はどんな感じで？
主題は、前回のアグリファンド石川で田松さんに講演いただいた話の感想をみんな述べて、それをネタにそこから話を膨らますみたいな、そういうことできたらなと思います。
意外とだから絶望的な話だったけど、さすがアグリファンド石川のメンバーはなかなか動じないで新しいことやってる、すごく印象的な。いやまあ修羅場を乗り越えてきた人ばっかりだから面白かったなっていうのは印象的にありましたね。
そうですね、
グループディスカッション盛り上がってましたよね、どこもね結構。
うん、
そうですね、だからアグリファンド石川っていう借金友の会自体がもともと石川県って本当にその農業人口が少ないところで産地化もされてないので、
うん、
まあ、それぞれああいうふうに場に出てる人たち自体がもう好きにやってきたっていうのがあるので、
うん、
ここがやっぱり出てる人たちは本当にこう物おじしなくガンガンやるっていうタイプの人が多いのですごく刺激になりますよね。法人化とかそれこそもう突っ走ってやってきてる人が多いのでね、
うん、
なるほどね、うん、まあ、だからこそ当時そのあれでしょうね、発足当時にそのネットワークがみんなに勇気づけになったんでしょうね。
うん、
そのそれぞれの先輩地域の中では割とこうね、周りからそんなに何やってるんだか理解されないみたいなとこはあるかもしれないから、今以上にね、
うん、はいはいはい。
アグリファンド石川の歴史っていつからあるんですか？何年前からあったんですか？
ね、45年ぐらい前やね。
いや早いよね本当に。その法人協会って全国の法人協会っていつ頃なんだろうね、
うん、
法人協会もう今20周年ぐらいじゃなかったかな、
うん、竹本くんのおじいさんが立ち上げたんだっけ。
あ、そうですそうです、はい、うん、
でそれこそまあ半分冗談でその借金友の会って言ってるけど、補助金に頼らずちゃんと借金しようっていう、
うん、
なんか税金も払わない農家は国道を走るなっていうのがあれだったけど、ある意味農道も国の税金使われてるから農道も走れないっていう言ってるっていうね。だちょっとね、農家だったら補助金もらってもう税金払わないって当たり前だった時代にちゃんと借金しようっていうのはすごいな、
うんうんうん、
そう、まあ、しかもその当時もうそういうふうに思ったんだろうけど、今の農家はもっと補助金付けですからね。
あ、そうなんや、うん、あ、意外とそうなんだ、ね、久松さんはその個人販売ってもう最初から個人販売のつもりだったんですか？
そうですね、
うん、
です1998年から、
うん、
あ、うん、ぐらいですね。その時情報発信って何かされてました？
最初はやってなくて、ある時人に言われてブログを書き始めたのがいつ頃からだっけな、2000、何しろ僕はこの村に越してきて何年かはもうブロードバンドがなかったですからね。
はいはいはいはい。
ヤフー BB を誘致する運動をやったっていう。
誘致する。
ヤフー BB っていうか、ブロードバンドを誘致しようって思って、
うん、
検索してたら、当時あれですよ、その電話回線で検索してたら、
はいはいはい、
僕が住んでるとこ旧新張村って言うんだけど、新張村にブロードバンドをっていうホームページがあったのよ。わ、やってるやついるって思って会いましょうってなったらね、自転車で来たのが中学生だったのよ。やっていて、
うん、
なかなかのパソコンオタクで、
うん、
こいつを使わない相手はないっつって、お前学生服着てこいって言って、村長に合わせて、要望みたいな感じで、たらすぐ電話してくれて、すぐ取って。で、NTT が来て、で、1年後に Yahoo BB が通ったんだけど、
Yahoo
BB の方がずっと安いから、Yahoo BB にしようぜって言ったら、その中学生の子が、いやー、久松さん、ぜひ安い方にしてください。僕は立場がありますからって言ってた。面白いですもん。
その年齢にして。
あんま面白いから、俺、そのこと本に書いたのね。そしたら、それから十何年経って、うちが落ち葉をさらわせてもらってる近所の運動公園に、
うん、
でその管理人の人に挨拶に行ったら、うん、そこにいたおじいさんが、あ、久松農園の人でしょって言われて、
うんうん、
これあの本に出てくる鈴木のおじいさんって言われた。そこに波及するっていうね。どうでもいい話なんですけど。それでそうそう、なんかブログ書き始めて、なんかオンラインショップとかもなんかブログの中にちょっとコーナーを作るぐらい時代が長く続きましたね。全然まともにやってなかったですね。でもまあブログは読んでましたよっていう人は割と今でも会うんで。
待って、2000年代ってね、あの今言ったらね、あの金井君には笑われるかもしれないです。その IT 革命とか言われてたけど、なんかあれ何っていう、その気づかないでスルーする人もいて、今だったらね、 逆算すれば当たり前にね、スマホでネットの時代って言われてるけど、あの時に乗るか乗らないかって、ね、なんでわざわざそんなことするのっていう中にいたってい
う
のは、自分たち石川県ジアス の林小夜さんとか、まさにその HTM で Windows95 の前から情報発信してる人がいたから、
うん、
イベントこう入ったけど、なんかあれに気づく気づかないは大きかった。だってブログって最初言われた時、ブログって何っていう。
そう、はいはいはい、
お店畑っていう、その自分たちのあの、石川県のその中小企業の集まりみたいなところで、ブログこれから来る、これから来るって言われて、説明されてもされてもわかんないんだよね。日記と何が違うのって言って、よもやこんななると思ったから、すごい変化の時代で面白いよな。
まだ紙メディアが強かったわけだし、そういうプロのライターの人たちもね、やっぱりそういう無料で書くなんてっていう風な、だったことが、まだたかだか十数年前なわけですよね。何しろ、10年前、2011年の東日本大震災の時、スマホの普及率まだ20数パーセントしかない。
そう。
その頃って2010年代半ば、だからまだ7、8年前ぐらいで、そのインターネットがだいぶ普及しながらも、月に1回以上、2015年の数字だったかな、月に1回以上インターネットで検索っていうものをしない人が全国で7000万人いるって言われてたんだよね。だから完全にオールドメディアだけしか見てない、あるいは聞いて、テレビラジオ新聞だけを見ている層とインターネットしか見ない層にもうくっきり分かれていって、の前者の層がだんだんにインターネットにているっていうことを思うんですよ、ね、だから本当にそのなんか乗るも乗らないも人によって全然違うっていう。
はいはいはいはい。今じゃもう SNS はおじいちゃんばっかりみたいな世界ですからね。
Facebook の方はね。
Facebook
の方
は。
いや YouTube なんかも案外こう60代70代の視聴者が多いみたいな話言ってますからね。
この前ゲーマーのおばあちゃん見ましたわ。すごかったですね、本当に。
そう、だから15年前、まさに言ったように、15年前にスマホがなかったとか、ほぼほぼ存在してない時代から比べたら、今もう、ね、あの世界で トップでスマホとか関係なくやってる企業はないと思ったら、日本だけだよね、あんまり変わってないのね、本当にガラパゴス化してるなっていうのと。むっちゃ時代が変わってるっていうのは改めて思うし、それをでも久松さんの声聞いてると、むちゃくちゃ数字で出すとリアルな感じがして、なんとなくね、感情でこう言っちゃうじゃない、やっぱり なんだかんだでリアルな関係がいいねとか、もちろんそっちの方があるから、自分も一回一周回って最近はリアルな関係性あるけど、リアルな関係性をつなぐために使ってるのがそれこそ Facebook だったり Twitter だったりするから、そこ使いながらっていうのは、やっぱり見るとすごい、あの公演の時の、あのまさにね、あのどこ行って公演してもそのみんなに絶望感しか与えないっていう、さまざまあるわけで。川西君とかどう思った、あの話聞いて。
いや、僕もやっぱ、その10年後とかになると僕がもうバリバリなわけじゃないですか。
うん、
そこで、あの話をされると、本当どうしていけばいいんやろうなっていうのが、なんか薄々は多分10年後、20年後って農家って減って、地域に本当人を、今バリバリやってる世代が辞めていくのを分かっとるんですけど、それをなんか、 僕はどっちかといえばその面積拡大して加工の方も伸ばしていきたいと思っとるので、
うん、
思っとるんですけど、やっぱどうしても今若いって言うと僕よりもう10個、
うん、
今日かな離れとる人に、いや何々さん面積拡大していくんですかって言ったら、いやこのまま家族系でやっていくっていう人は結構な割合おるんですよ。
おう、うんうんうん。
で、まあ僕はその面積拡大していくんかなっていうふうに思っとった立場で、やっぱそういう人らが多くなってきてるってことは、やっぱ、うん、20年後のその五郎島の地区ってどうなっとるんやろなっていうのはすごい心配で。やし、どうしてかんなんていう結論が今もないんですけど、やっぱどうしてもその JA 出荷だけしとると、やっぱ久松さんの講演聞いてもやっぱ農協販売やしっていう考えには僕もなっとったと思うんですけど、やっぱ加工しとる面もあって、やっぱりその最愛のお客さんを作るっていう言葉はすごい僕にはドーンってきたところがあって、やっぱこれからどうしてかんなんていう中で、やっぱ最愛のお客さんを作っていくのは本当今からの農業の僕らの若手の課題なんかなっていうのも僕はそう感じました。やし、そういう僕ら世代農業青年の人たちは、久松さんの話を一回聞いた方が絶対得なるなと、あの講演聞いて思いました。やし、この年で聞けたのはすごい嬉しかったです。はい。
いわゆる最高でもなく、最安でもなく、最愛
を見つけ
てとかね。
いや、本当そこ伸ばしていかないと、本当これからってないのかなっていう気もしとるんで。
そう、割とねアグリファンドのメンバーはみんな、うん、そこは着眼点として持ってアクションしてる人が結構多くって、着眼してなくても自然とそっちに向かってるみたいな、そういう人もおったので、なんかあのいい再確認の場になったなっていうところは思ったっていうのは一つあって、で、個々の経営で言ったらそれでそうだよねっていう話になるんですけども、でも全体論はそういかないっていうところは、なんか何回こう自分で問いただしても結論が出ない話になっちゃうっていうようなところで、アグリファンド石川で言ったら JA バンク石川新田さんが窓口事務局をしとるんで、ディスカッションの中にも入ってもらったんですけども、新田も最愛の組織を目指すとかいう話はしてて、建前上そうだなっていう話はあるけども、実際組合員は半減とか3分の1とかっていうなる世界っていうのが迫ってくるっていうようなところで、どうアクション取るのかなっていうところですよね。
で、僕もそのコロナ禍の時に、本当コロナ入ってすぐですよね、あの僕金沢駅の方にお店も出しとるんですけど、売り上げが、8割減ったんですよ。売り上げ本当8割をして、なんでこんだけ減ったんかなって思った時に、やっぱ、まあ、観光客の足って止まったじゃないですか。でしか、金沢にも人が来なくて、売り上げ下がるってことは、地元でこんだけ五郎島金時美味しいって言われてるけど、
うん、
地元のお客さんに愛されるお店ではなかったなってことを気づいたんですよ。
うん、
で、まあ、本当確かにこの金沢駅なので、正直旅行客向けの商品のラインナップにはなっとったんですけど、
うん、
やっぱそうすると、その地元の人にはあんま知らされてなかったっていうのが一つと、
うん、
地元向けの商品ラインナップもそうやし、発信力がなかった。プラス、まあ、地元に対して目を向けてなかったっていうのが、すごい反省点になったっていうのはあるんですよね。そのコロナ禍を通じて。今はもう、売り上げも伸びてきて、
うん、
3月の売り上げで言うと、昨体ですよ。去年の比率で言うと、一応 300% 超え
と
るんで、結構
回復はしてる。そうです
、そうです。昨体の3月、から見て 3倍ですよね。の売り上げにはなっとるんで。
昨体はそうだけど、例えば、うん、コロナ前から比べると。
コロナ前になるとちょうど一緒になりました。
ああ、戻ったんだ。
戻りました。
戻ったね。
でもこれから。それを期待すると、 結局何かあった時に、
うん、
大変だなっていう。
そうですね、うん、本当うちはそのそういうあのコロナ禍みたいな本当地元の人しかいなくなった時も本当弱い会社だなと本当つくづく思ったところですね。
久松さんの売り先としては、うん、あのまあダイレクト的な感じがすごく受けて、まあ産直営種もあんま使ってないっていうイメージがあって、地元のお客さんとネットのこう遠方のお客さんっていうのは比率的にどんなぐらい？
いや地元はほとんどいない。
あ、
うん、
でまたこうその宅急便が大半で配送しているのはまあ近隣の市だけだけど、
うんうん、
どうかな、数にしてだから定期顧客の 5% いないかな。
ああ、まあまあまあ、そのもううちは、まあ、1割まで地元の人に逆にちょっと戻して、ちょっと怖かったんでね、ネット自体がいざというとき全国に売れる反面、その全国にライバルもいるってことなので、
うん、
で数量があの結局こう限られる、そのさっきの管理官じゃないけど、農家の良さって逆にその限られるじゃないですか、あのできる量が、
うんうん、
それ以上にならない中での最適利益率ってなると、ネットももちろんあるんだけど、だからまあ直接買いに来てくれる人が結局一番こう離れないし強いなということで、
うんうん、
途中から自分はネットほぼほぼ 100% だったんだけど、今こうできるだけ地元の人で、しかもその、あの、届けるんじゃなくて、うちに買いに来る人を
増や
す仕掛けを、それで、例えば味噌教室も含めて、あの、全部それはもう、買いに来てくれるためにするみたいな感じで。
さっきの川西さんの問題意識と似てますよね。だからね、それは、
うん、
まあ、だからどっちにしても、その、やっぱり人は、意に陥らないと、大きく方向転換しようとは思わないですよね。
そん
な、逆に売れてる時ってやっぱそれをこなすことに集中するのは当たり前だし、
うん、
でもそれが誰に売れてるのかというのは、売れなくなった時に初めて気づくみたいなことは確かに、僕もやっぱり2011年の時放射能騒ぎありましたからね。
そのあ、そうなんですね。あの時はね、だから久松さんさ言われてね、あの放射能騒ぎの時と、まさにそのコロナ禍でもう飲食から切り替えっていうのは、その素早さがすごいですよね。
いや、それは、いや、あの、あ、でも、あの、2011年東日本大震災の時の体験はやっぱ大きくて、その、去っていったお客さんに対してね、その、だって、もう何年も取ってくれてる人が、その、報道があった、数分後にもう送ってこないでくださいってメール送ってきたりするわけじゃない、
うん、
傷つくじゃないですか。
そうですね、うん、
だけどその人をどう取り戻すかっていうことを考えててもしょうがないなって、割と早くな
った
。ここで3割も減ったから、これはこの人たちに戻ってきてもらう努力はほとんど無だなっていうのはもう気づいちゃって、ああもう次のお客さん探しに行こうって思えたんですよ。
なるほど。
なんていうの、そのリベンジする思いで執着しててもしょうがないじゃない。それはコロナもそうだけど、やったことはしょうがないから、やっぱりそのことの是非はあるよ。もちろんその納得いかないこととかいっぱいあるんだけど、一旦横に置いて、やっぱり目の前の商売はちゃんと大事にして、生き残ることが大事だなっていう割り切りは随分その時にできたんですよ。2011年までの自分の方がよっぽどピュアっていうかさ、なんかこう、正しいことやってれば必ず報われるみたいな、
はいはいはい、
そんなのを上回る大きな波はあるんで、とりあえずそこは一旦気持ちは横に置いて、新しいお客さんを探そうって思ってから随分気が楽だったし、そうすると別に素直にこう広げていけて、実際2011年って、あの結果的には1年締めてみたら前年比マイナス 7% ぐらいで済んだのね。
すごいですね。
でもそれはほら、だって大して ちっちゃい商売だからさ、その1回横になるんじゃない、真剣に取れば。だからそれはコロナの時もやっぱり、今飲食を追いかけてもしょうがないし、向こうだってもう今混乱してるんだから、
うんうんうん、
いや困るよ、急に買わなくなる、
うんうんうん、
飲食店にもお客さん来てないんだから、もうしょうがないから、それは言ってても、
うんうん、
それはまあ割り切りましょうって。ただやっぱりそれはやっぱり ぎくしゃくする面もありますよ。そこからその何回も飲食店は戻そうと努力したときに、やっぱりこっちはもう体制ができてないから、
うん、
飲食店向けの出荷の人も絞っちゃったし、
うんうんうん、
随分こうなんか、なんだよ、なんか個人が伸びたからってお前全然店のこと大事にしなくなったじゃないかって思われたと思うよ、正直言って。
うん、
それはもうしょうがない。やっぱ今できることが自分の最善だからっていうのは、そこでベストを尽くしてやっぱり去っていくお客さんはしょうがないなっていうのは、やっぱり2011年の体験が大きいかもしれない。
あの時多分もしかしたらその久松さんのお客さんだったのかなと思うのがあって、まさに311のあの日の翌か翌々日にうちに電話かかってきたんですよ、うん、茨城の農家さんから無農薬の野菜セットを取ってるんですが怖いのであんたのとこにしたいって言われて、その時久松さんのことを頭を込めて、ああはいはいっていう話をして、ね、値段は倍出すって言われたんですよ、うん、ああそうですか。でその次の言葉が、雨降る前に収穫してくださいって言われたんですよあん時ほらね、雨にほいで、あ、そりゃあんまりだろうと思って、いやすいませんと、あの申し訳ないですけどそこでは対応できませんって断って、その話があったからこそ自分は今それまでのお客さん、特に東京方面のお客さんに同じ金額で同じ、もうちょっと変な話、おまけつけるぐらいな気持ちで、うん、今までのお客さん専門にセットつけたら、そのお客さんも12年ぐらい経ってますけど、やっぱ今でも続いてくれてるんですよね。
うーん、
だからそのあれっていうのはやっぱりちょっとこう定期便って逆にだからショックなとこもあるじゃないですか。なんかこうあのやめますって言われた時に、
うん、
なんかしたのかな、なんかしたのかなっていうけど、関係性があると、あのちょっと子供があのもう大学でいなくなっちゃうんでとか一言あるだけでもちょっと救われるんだけど、なんかこうギシャンギになったけど、うん、でも今まさに言われたいろんなこう変な話、311があってリーマンショックがあってコロナがあってって経験値があると、なんかこう出ていく、去るものは追わず来るもの拒まずになってくるのかなっていう気はね、やっぱ経験値としてはあるけど、うん、本当にあの時の311のあのお客さんの言葉は本当ずっと忘れないな、どこまで上なんだっていうね思いましたね。
その源さんとかさ、うちみたいにその小さくやっているところにしたって川西さんにしたって、実は多分構造は同じで、数とかその形態が違うだけでね、やっぱりそのお客さんって選ぶ必要があるし、選ぶって偉そうな意味じゃなくて、やっぱりマッチングは考える必要があるし、普段はつい数字にしか見えないんだけど、やっぱり一人一人だから、
うん、
そこをその無限に追っていくとわけが分かんなくなるしみたいなことってあるじゃないですか。だから客さばきもやっぱり大事で、
うん、
で商売ってやっぱり練習だから、積み重ねていくうちにある意味だんだんちょっとずるくなれる、
で
その
うん、
くなることが、でも実はその長いいい関係性を築くのにやっぱり長く買ってくれてるっていうのは、それだけお客さんにとっても満足いく形だってことだと思うんで、そこはやっぱりトライアンドエラー必要ですよね。だからそのエラーがないと、
うん、
なかなかその PDCA が回らないところは大いにある。だからお客さんが去っていく経験もやっぱりいい経験だし、源さんのとこみたいにその今言ったみたいに急に降ってくるそのね、割とマッチングの悪いお客さんみたいなのもすごいいい経験じゃないですかあれあれっていう
だちゃんとやっぱ断れるようになりましたね。だからもう前はだから無農薬だから、自分ももう無農薬ってホームページで歌わなくなって、まあ、あの表示法もあるからっていうのもあるけど、なんかすごくめんどくさくなって、あの初期の頃はすごい助けられたんですよ、それこそ20年前は。だから、まあ、その人は悪く言うつもりないけど、電話かけてきて、開口一番に、あなたのとこ、手指消毒してないでしょうねって言われるんですよ。意味はわかる。意味はわかるけど、あの、人として、もしもし、風来さんですか、つかぬことお伺いしますが、っていう前提があればいいんだけど、多分なんか騙されたり、いろいろあると思うけど、それはダメだと思って、あの、すげえこだわりの人いますから、紹介しますって、もう。紹介するようになって、そうしないとストレスが溜まって、 いや、だもうだから、さっき言った、上下じゃないけど、50-50 っていうの、売る人いなかったら買えないんだって、ようやく今の、このウクライナ問題とかもあって、ちょっと染みてきてるけど、相変わらずやっぱり物が溢れてるから、まだまだ上だけど、自分たちは逆に言うと、持ってるよ。川西さんのとこもでかいし、竹本もでかいとはいえ、持ってる量は限られてるんだから、それだったら、ごめん、他行ってねって言えることからこそ、やっぱりアグリファンディしかみたいな、ああいう、言ってみたらライバルじゃん。同じ米農家なのに、仲良くしてるっていう農家の予算もあるかなってね、ちょっと今回、久松さんの話を聞いて、まさにその人口減になっていく中に、どうすべしかねっていうのはね、なんかヒントがすごくあったような気がするね。
いや、今のは大事な話ですね、結構ね。そう、
コロナはそれぞれどうでした？今、さっきね、川西くん、それこそね、コロナでその実店舗の方が減ったっていうのね。あ、その時期にね、ちょうど前田美農業に、お父さんの方に取材したんですよ。
はいはいはい。
あとで、アップしますね。共有しますね。なんか、すげえな、とか、まさに地元の農協から川西のとこに、さつまいも出すなとか言われてたの時期あったりとか、そこをもうバリバリやってきて、さらに前向き、あのコロナの一番売り上げ落ちてる時期に前向きだったってすごく面白かったよね。
まあ、体力もあるってことだしね、経営的にはそれは。竹本さんどうですか、コロナの。
コロナの打撃は結構あって、飲食店の出荷がパタッと止まったっていうのと、がやっぱり一番大きかったですね。コシヒカリとかそういうのだったら、何かしら、こう、じゃあ在庫溜まってきたし、出荷するかっていう、ディスカウントで出荷するかっていう手段があったりするんですけど、イタリア米とか作ってると、そういうはけ口がないわけですよね。
潰しが効かないわけだよね。
そうそうそう。っていうのがあって、で、うちは産直 EC が割と救いになってくれて、いわゆる、SOS 案件ですよね。コロナで生産者が困ってますっていうやつで、だいぶ助けられたっていうところがあったんですけど。で、現状どうなってるかって言ったら、昨年の3月ぐらいから飲食店さんがだいぶ回復してきたら、逆に、在庫が溜まってたんで、生産量をちょっと減らしたら、秋に取れたら、収量はそんなに悪くなかったんですけど、1年分持たないっていう話になっちゃって、で今欠品しちゃうっていうようなところで、飲食店さんに謝って回ってるっていうような感じですね。
結局そこはあるよね。そのやっぱり代替の効かないものを作っているし、代替の効かない形で営業してるから、そんなにマッチし続けるわけがない、はい、それをどう裁くかって、本当に怖がりすぎてもダメだし、
はい、そうですね。
でもそうそう、そこの覚悟をしないといけないですよね。
売り先が先か栽培技術が先かじゃないけど、農家、はいはい、足りないって言われるのは嫌で育ってるけど、増えて余った時のこうわーって、余っても嫌だけど足りないって言われるプレッシャーも嫌っていうね。
そうですね。
山本さんはそのコロナってさっき言われてた、飲食店からまた各個人家庭にシフトしてたって感じなんですかね。
そうですね、本当に2011年と逆の動きで、もう飲食店は初年度は前年比マイナス9割みたいな話なんで、5月にもう店閉めちゃったところとかもあるし、現金なもんだなって思うけども、ただ個人の注文がやっぱすごく増えたので、そこをまあどこまで続くか分からないし、これは一時的なもんだなというのはかなり思ったけども、そこはちゃんと出せる体制にしようということで、宅付けももちろん変えていったし、出荷体制をより強化して、個人向けにちょっとこうラインを変えたというか、細かい個人向けのにちゃんと飽きさせないような工夫をするような形とか、より注文に応えられるような、なんというか、内部のオペレーションをいろいろ変えたんですよ。これはもういいタイミングだなと思って 割とそっちにこう頑張って投資したみたいなところがあって、それでだからその後さらに注文増えたんだけど、そこは全然さばけるし、今考えると個人のお客さんだけで言うとやっぱりコロナ前に比べてあのかなりの数をこなせるようになってるんで、あのコロナ前の体制だったら今の注文数来たら全然さばけないから、そこがあって、でもコロナがやっぱり落ち着いてきて、また個人のそのいう巣ごもり需要的なものはわーっと一気になくなったんで、去年の夏ぐらいからやっぱり急激にそこは特需的なものはなくなって、で今個人に向けて、まあ今年営業して、まあ元に戻ってきた感じですね。
野菜さん、やっぱ定期便の方が多いって感じですか？
定期便の方が圧倒的に多い。
残ってあとはもう単発がだいぶまた変わってきたんですけど、うちはさっきから出てる飲食、あ、でもね、自分はその川西さんの お父さんの方だけど、すごいなと思ったのが、あの、加工っていうとその直売までやる、やらなきゃいけない、6次産業化っていう言葉のこう罠に引っかかって、あの、加工したら売れるって言われてて、売り方知らない普及所の人が言ったって説得力ねえぞって俺は思うんだけど、まあそれ置いといて。売るのがファーストでしょ。売るのがファーストで、売れるのに対して加工があって、それに対して種から育てるって農業の強さだって自分は思ってるんだけど、余ったから、これやって売れない、その人参の、あ、人参ジャムとかね、全くマーケティング概念ってありえないっていう話はしてたんだけど、まあ、それとは、その別に、やっぱり飲食って、意外とやっぱり厳しくて、自分はその飲食から結構早めに撤退したのがある。意外と1回の注文が買ってくれる量が野菜の場合、思ったより多くなくて、でも変わった野菜とこう見た目っていうのがあって、で自分の場合コロナで、実はその逆に高付加価値商品ってことで、ピクルスの瓶のあの、ちょっと全国的に流行ってるやつを取り入れて、新幹線が来るから、もう小松駅に、あの、一本800円で売ったろうっつって、こう、ガーってやってたら、コロナが来て、で、都会の人は、いや、今、SDGs の関係で、あの、瓶とかゴミ邪魔ですからって言われて、
お
ー、うわーっと思って、俺、何やってきたんだと思ったけど、でも、逆に昔やってたやり方、家庭に、家庭向けばっかりやってたので、そこに来て、クリックポスト商品で、その、4袋2000円、ね、考えてみると、その、利益率は野菜セット1個出すのと同じぐらいのものが、全国に200円で届けられるっていうのがあって、いや、そういうのはこう、なんかこう、なんかあった時に、わーって一瞬こう動きは止まるけど、まあって言って、次々いけるっていうのは、可能性としてはすごいあるなって思ったっていう。だからこの、あれが試練になるし、いいのと、やっぱさっき言った川西さんのところのお父さん聞いた面白かったのが、6次産業化っていうと、その商品にして売ろうとしてるけど、川西さんのところで、その、ペースト、焼き芋にして、ペーストにして、それをこう、お菓子屋さんとかにおろしてるんですよ、川西さんのところで。
はい。
で、それ使ったら、あの、五郎島金時使ってるって出せると。それって今の、その、なんちゃう、最後まで商品化する、前段階に止めとくっていうのは、例えば何々リンゴのそのペースト使ってパン屋さんにおろして、そしたらこう、何々さんリンゴ使ってるって言えるっていう、そこってすごい盲点であり、新しいスタイルの、当たり前だかもしれないけど、その最後まで売らなくていいっていうのはちょっと思ったかな。そのペーストと直、最後、商品にして出すのはどのぐらいの割合ですか、今。
ペーストの割合、加工品のってことですよね。
ペーストで、その、おろしで、その、出しているところと、自分のところで最終商品化して出すっていうのは、どのぐらいの割合ですか。
あ、もう本当、うちの商品だと、スイートポテトぐらいにしかなってないので、9割はもうほとんど業務向けですね。
あ、業務向け。じゃあ、その先で、その川西さんのところのペーストを使ったら、全部五郎島金時使用何々ってできるんだ。
そうです。
それすげえな。久松さんのところは、あの、加工品もいろいろ出されてますけど、あの、加工とその生のセット、 ていうのは割合的にはどういうその、まあ、割合ってのはその金額ベースでもいいですし、その
全然加工品、加工品で今ほとんどジュースしかないですけど、ジュースはもう割合で言ったら、5% とか、
うん、
あそうなんですか。なんか久松さんのこのかっこいいこう、
うん、
鮎みたいなこう H のあれってすごいこう目立ってるから、もう加工品でバリバリ
こう、今のはこれ竹本さん、今のゲンさんの発言はディスですよね。
いやいやいや、あのね、自分はどっちかというと家庭をやってるから、ちょっと、まあ、これもだから、あ、もしかしたら出さない方が逆にいいかもしれない。ちょっとその押されすぎないっていうのを目指してるところもあるんです。あの、うん、こうでもその山田さんのところは最初からロゴがこう、わ、かっこいいなーとか思って、とか都会やなーとか思って。
今おしゃれすぎてすいません、本当になんか。
もうなんか、なんとかヒルズで高く売るためのロゴかなとか思いながら、ね。戦略
的に。今のは完全にディスですよね、今のね。
いや、本当。もう本当に自分が何々セットで、なんか、だから地べたに這いつくばったセット作ってる時に、おしゃれたセットとしゃれたロゴ使ってんなとか。
でもね、言ってることはわかる。でね、その自分の好みに寄せていくとそういう感じなんで、最近はね、もうちょっと素直なマーケティング感覚でやってますけど、あのちょっとラベル今度変えたりするんだけど、あの大事なことは確かに源さんおっしゃる通り、あの野菜の原体と加工品って、あのなんていうか販売チャンネルとして違いますよね。買う人が違う。やっぱりその野菜ってこなさないといけないんで、受け入れる体制が必要なんで、そうじゃないものとしてはやっぱりあの意味があって、今んとこジュースしか柱になってないだけで、あのいろいろやったことはあるんですよね。ただまあもうちょっとちゃんと売らないってやっぱり無理なんで、うん、この先でもちょっとやっていかなきゃいけないな。特にあの経営の継続ということを考えるなら、竹本先生の専門である経営の継続を考えるのであれば、やっぱりそういうものをもっと伸ばしていかないとという感じ。うちはほら野菜は今のところそのかなりそれこそ潰しの効かない売り方に振っちゃってるから、店頭に並べるような感じにしにくい形を取っちゃってるんで、もうちょっとスケールする可能性を考えたら、やっぱり加工品って結構いいと思うんですよね。だからそれは今自社で設備するとかってことは今と考えてないけども、もっとちゃんと売っていけばいろいろやりようあるなとは思っている。
うん、
うん、OEM もちょっと規模がね必要ですもんね。
いやでも設備、まあテストマーケティングしてから設備を考えると言い続けて早十何年ですけど、自社で設備するって形は全然見えないですね、ジュースに関しては。
じゃあまあ、テストマーケティングとか、あのよく新規就農希望者のなんちゃう免許 の, あの加工免許 の, あの抜け道としてっていうと変だけど、教室はあの会員制になるから、その免許じゃないよっつって、
うん、
そこをやって会員制にして、例えば味噌教室、キムチ教室やって、それで評判良かったらあの販売に踏み切ったりしてもいいんじゃないっていう話はしてますけどね。
うん、
まあいろいろありましたね。
いや逆にだから川西さんとこみたいにもう設備ねそっちに振っちゃうんだから、それを稼働させるっていうことを真剣にやらなきゃいけないし、そこまでの覚悟が自分にあるのかっていう話ですよね。それはでもまあ加工ではないけど、竹本さんも同じだと思うんですよね。難しいので、そっちである程度のスケールやろうとしているから、こんなことをやってる人、その規模でやってる人、他にいないわけだから、やっぱり軸足を置くなら、もう本当にちゃんと重心かけないとってことってあるじゃないですか。
そうですね。やっぱり競合でみんなやめてっちゃうのは、こう、イタリア米、単価高いからちょっと、スケベ心で作っちゃおうって言って作って、作ったらバンバン売れるだろうと思ったらそんなに売れず、割と営業しなきゃいけなくって、今までの営業先と違うところに営業しなきゃいけないんで、単価はいいけどもそれやろうと思うと しんどいな、今の売り先で十分だなって言ってみんな辞めちゃうっていうようなところがあるっていう感じですよね。
うーん、青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、 Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。ツイッターハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。